新大阪駅直結フリマに行ってきた。生活密着品から趣味物まで何でも揃う毎週土曜日開催。さあ、というわけで、これはふみおくんの。
ああ、いや、私が行ってきた。
ボラボラということなんで、
はい。
おもろいカメラをね、手に入れたということなんで、まあ、そこら辺もちょっと話して欲しいなと思ってますので、
はい。
よろしくお願いします。
はい、行きましょう、行きましょう。
はい。まあ、というわけで、改めまして、今週はですね、まあ、これ以前ふみおくんがですね、FM 千里をする前にずっと、
もうね、ずっと言ってた5年間の休んだんですけどね、
はい、FM 千里をする前にねずっと言ってた新大阪チャリティフリーマーケットっていうフリーマーケットがですね、うん、まあ、毎週土曜日の朝から夕方ぐらいまでやってて、まあ、それずっと言っててね、まあ、その話は多分このラジオでもいっぱいしたと思います。
もうそうですね、
はい、
まあ、そこで毎週やってましたね。
そうですね、手に入れたカメラとか、
はいはいはいはい、
面白グッズとかね、
もうね、鍋とか釜とかね、
そうですね、
ありました
し、ね、レコードもありましたし、
ありました、レコードもたくさん買いましたね、ま
あ、おもろいあの名物おばちゃんがおったりとかね、
あ、鉄瓶ばっか売ってるね、
はい、非常にあの、はい、個性豊かなフリーマーケットなんですけど、まあ、それが FM 線に5年ぐらいやって
ちょっと、ね、
間に、
うん、
多分ほぼ1回も行かなかったですよね、
行けなかったですよ ね、土曜日はずっともうあの時間に放送してましたから、
そうなんですよ、はい、それがまあ、 あのいろんな理由があってちょっと FM 線量を一時お休みするということで、実は行ってきてくれまして、
まあまあ入院ということがありましたからね。
そうですね、1ヶ月間入院したこともあって、はいはい、で今回は6月20日の土曜日、
土曜日もう、はい、つい最近ですよね、はいはい、
行った時の話なんですね、
はい、はいは
い、お願いします、
はい、まあ、あの6月20日やってるかやってへんかということはですね、
はい、
まあ、これホームページの中でちゃんと調べてる人もあるんですけど、僕の方はどう調べてわからんかったもんやから、
うん、
まあ、行き当たりばったりでね、まあ、そんなもんですフリマでね、
あ、そうなんですね、
まあ、予定して行くもんじゃなしあったらええなという程度やったんですけども、
うん、
まあ、あの以前2回行ってまだあの、まあ、いわゆるあの例のウイルスの件でですね休んであったんですよね。
あ、そうなんですね、
うん、で今回はどうかいなと思って行ったらですね、
はい、
これがまあ嬉しいことにバーンとやっとったというんですかね、以前にも増したそのなんていうんですか、人間が来てはったし、
そうですか、
業者さんもまあやっぱりね、5年休んでるとね、かなりあの変化はありましたね。
ああ、そうですか。
うん、もう以前言いはった、なんか独特のちょっと目つきの鋭いね、
はい、
一番そのトップのような方がおらんようになってはったりね、
うん、
まあいろいろあったんですけども、うん、まあそれでも3分の2ぐらいは以前言いはった人とも、まあ、うん、再会久しぶりに喜んでね、
はい、
ハグしたりしながらですね、
はい、
もう楽しかったんですけど。
あ、そうなんですか。
はいはい、まあそんな感じでね、
はい、
で、まあ一番っていろいろびっくりしたことがあったんですけども、
はい、
6月20日の土曜日に僕は新大阪へね、はい、まあ、千里中央からあの電車を使って行ったんですよね、
はいはい、電車ね、
でその前ちょっと前に6月の16日にですね、
はい、
これはもう放送しましたけども、
はい、
例のズボラ屋さんが閉まるということで、はいはい、もう思いつき取材でね
行きましたね、
てっぺーと久しぶりにも2人で、
そうですね、
市内歩きをしましたね、
はい、
でその時も同じく千里中央から、
うん、
まあ、あの北大阪急行と大阪市の、あ、大阪市はあのメトロに乗ってです、うん、行ったんですけども、
うん、
あの時にまああのいわゆるあのズボラ屋さん行った時はもう中吊り広告が電車の中のね、
はい、
ほとんど抜けましてですね、
そうそう、
なんかほんまに電車がなんかハゲ頭になったみたいな感じでね、
うん、
びっくりしたんですけど、それがどうしたことか、今度20日に行った時はね、大半が生えとってね、毛がね、は
い、お
お、こんな早く毛が生えるんかということ、
数日しか経ってないんですけどね、
うん、あんなことがあるんかやなと思いましてですね、
それは意外なことでしたね、
まあまあ、ある意味で意外なことでしたね、
はい、
それとまあもっと意外なこともいろいろあったんですけど、一つはそのマスクですよ。
マスク
がね、僕はもうちょっと減ってるかやと思ったんです、これね、
はい、
ところが、まあ、マスク忘れていった僕だけで、
はい、
もうその電車の中でも、ちょっとな目感じたりしたんですけど、僕はたまたま、僕はもうずっともう10年ぐらい、このね、あの首に巻くあれ、ネカチーフでもなかったし、
あ、まあ、なネックウォーマーというか、ネックウォーマーではないかもしれないんですけど、
ウォーマーだけどね、うん、まあ、ネクタイ代わりとかそんなんで、
はい、
まあ、やってるじゃないですか、まあ、
はい、
テッペラにもスイスのもらったりいろんなところもらったりやってるんで、それしてましたからね、
うん、
それをぐーっと、まあ、あの鼻のところまで上げるとマスクに代わりになるんで、そんなに、まあ、冷たい目では見られなかったんですけども、
うん、
電車の中も、まあ、チャリマのやってる人も、
うん、
全てもう誰一人マスクない人はなかったですよね。
あ、そうですか、
うん、いや、ものすごいこの 守ってはるというのか、まあ、大阪が、まあ、もちろんあの都市の規模も違うから東京とは比較できないにしてもですね、ものすごくこう、まあ、データ的なものも含めて少ないじゃないですか、異常にね、大阪で、あの感染症してる人とかね、まあ、そんな人もやっぱこの守りというのかすごい、このなんか、まあ、あの知事か市長から知らんけど、そういう人方々の意見をですね、
はい、
よう聞いてはるんやなというような気もしましたね、まあ、そういうようなことでびっくりしながら、まあ、あっという間もなくに、新大阪の、まあ、はい、いわゆるターミナルで着いたわけですよね。
そうで、今回 の、
はい、
まあ、あのチャリティフリーマーケットって僕らあんまり今まで意識してなかったんですけど、考えたらほんまにあの駅直結なんですよね。
もう何にもね、道路も何も渡らんと、はい、そのまま降りたとこに、
うん、
まあ、超一等地にですね、
はい、
立地しとったっていうことはあんまり意識なかったですよね。
そ
う
で、しかもちゃんと、うん、エレベーターがありますんで、まあまあ、バリアフリーとか車椅子の方とかでも全然、ね、普通に駅から公園までエレベーターで降りて、
そ、
でその目の前がフリーマーケットっていうことに、
はい、
今回初めて僕気づきまして、
ね、で
タイトルに、まあ、そういう直結っていう言葉書いたんですけど、
いやいや、その通りです。
だから文雄君は大阪メトロの新大阪駅に降りたじゃないですか。
降りた降りた。
でそこから、まあ、あの JR の改札の横通ってで、で東口まで行くんですけど、
はいはい、
あの距離が、ま、ちょっとあるんですよね。
あ、まあ多少ね、
大阪メトロの新大阪から JR の東口まで、ま
あ、300メートルぐ
らい。いやいや、もっともっともっと、
え、
なんで300メートルのわけないやんか。だってあの距離やで、
あの駅からあのこの東口まで
どんな距離感してるんですか。
そんなにあるかな。
いや多分ね、あの距離にしたら多分400メートルぐらいあります
わ。まあ、まあ400か、まあ、はい、まあそんなもんかな、まあ、
はい、で歩いて、うん、まあ普通の人の足やったら、
うんうん、
まあ、5、6分ぐらいかな。
ああ、まあそうかもしれんね。うん、
ただあの階がね、あの、うん、大阪メトロの駅改札からこう上がっていくとき、なんか確かあれエスカレーターかなんかでね、あの、
はいはい、
JR の上まで上がっていかなあかんので、
一回上がりますね。
だからまあ結構まあ立体的になってるっていうのもあって、あ、まあそうだよね、まあ結構時間かかるかなと思ったんですけど、うん、ただあのもう東口の手前まで行くと、
うん、
ちゃんとエレベーターもありますから、
うん、
あのまあ大体の人は行けますわ。
ですね。はい、まあ僕は今回はエレベーター使わんとですね、
うん、
まああの心臓も新しくなったこともありですね。
はい、
階段で行って別に対して親族もなかって、
うん、
まあ、無事到着できたわけですよね。
はい、でね、公式ホームページっていうのはないんですけど、
うん、
なんか各あのサイトでそういうそのフリーマーケットの情報サイトっていうのがいっぱいあって、
うんうん、
でそれを今回放送前にちょっと調べたんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこに書いてるのは大体ですけど、朝の8時から夕方の5時まで新大阪チャリティフリーマーケットっていうのは開催してる。それがまあ正式な多分時刻なんですけど、
まあ、おそらく大阪市さんも絡んではるから、
土地
の所有者は大阪市の公園ですから、
そうですね。だからまあ一応スタートと終わりっていうのはちゃんと8時5時ってなってるんですけど、
う
ん
う
ん、
実はもうちょっと早くからやってますけどね。
文雄君今回行ったら何時頃行ったんですか。
これはね、僕はあのもうちょっと早く行くつもりやったんですけど、ガタガタやってるうちに結構まあ10時頃になってしもたんですよね。
ということはまあもうその8時はもう2時間ぐらい過ぎてたわけですね。
過ぎてました。
あ、ということはまあ普通に開催時間やったと、う
ん、まあまあ開催時間だからね。まあ以前あのまあ、あの前向いたように十何年ぐらい前ぐらいから行ってましたから、
はい、
その頃割とね、まあ、7時とかね、開催前に行くと、
はい、
これはまたやっぱりあるもんが違うんですよね。
あ、
もう全然違いますよね。特にその貴重品はですね、まあ、僕の言うような貴重品は、
はい、
やっぱほとんどその、まあ、6時、7時、8時ぐらいに売れてしまうんですよ。
あ、だから、まあね、フリーマーケットで人によって、
はい、
その例えば服買いに行く人とか、
うん、
もしくは野菜買いに行く人、ここすごいんですよ、野菜も売ってるんでね。
いやいや、野菜売ってますよ。
はい、それとか、はい、まあ、文雄君みたいに趣味物買いに行く人いるんですけど、大体朝方なくなるっていうのは、その趣味物の方ですね。
これはね、
はい、
一つには僕みたいに、まあ、素人もおります、おるけど、プロの人がね、
うん、
結構はこう集まってきはるんですよね。趣味物をまた買って売る人が。
あ、なるほど。ちょっと高めに売るんですよ、もちろんね。自分の仕入れ価格よりも高く売るっていう。
そうそうそうそう。ということはね、
はい、
この、まあ、あの、フリマのチャリマー、チャリティフリーマーケットっていうのはもともとは僕はね、
うん、
生活用品を売るために大阪市がですね、
うんうん、
まあ、多分あの公園を開放した、
まあ、
珍しいと思います。
地域の方のために、
そう、あの辺に住んでる人がですね、
はい、
まあ、ここへ来て売ったり買ったりしたらですね、
はいはい、
生活も良くなるんちゃうかいなということで始めたと思いますよ、
はいはいはい、
だから基本はね、
はい、
生活用品なんです。
基本はね、
例えばベルト1本とかね、
はい、
靴とかですね、以前は靴の片一方とかね
それどっかで聞いたことある話だけど、前は、
いやいや、そうそう、それ聞いたことあるって僕はそう、あの言ったんか分かりませんけど、まあ、西成もそういうとこありますけどね。まあ、西成の泥棒市とお前と一緒にいたときも全くそれでしたね。あれよりはもう少しね、
はい、
まあ、生活用品でないものもここもありました。しかし基本は、
うん、
ああいう生活用品を を売る店やったんですよね、うん、その間に、はい、だからまあね、はっきり言ってどっかのじいさんが亡くなったとかね、うん、まあ、そんな時にまあ生活はもういやもんがいっぱいあるからもうどないしようかと、あ、まあ、それやったらまあひょっとしてもいる人があるかもわからんから、まあ引き取ってやということで引き取りに行かはるような、うん、まあ、やってる業者さんもそういう専門的なもんじゃなしにちょっとやってみようかとかね、もったいないからこれ売ろうかというような、ま
あ、ちょっとした小遣い稼ぎみたいな
感じ、そういうことです、ね、で出品料もですね、大阪市が絡んでるだけに高くないということで、はい、そういう人が生活用品を持ってきはる中に、
はいはい、
中にですね、非常に面白いものが混じってるったんです。例えば以前聞いた、まあ、これは伝説の話なんですけどね、はい、カメラで言うなら発生ブランドがあったとかね、
はいはいはい、
まあ、あの時計で言うならロレックスがあったとか、
だから売る方もあんまよく分かってないんですよ、
ね、分かってない
分かってない人が多いんですよ、
分かってないでしょ、だから、はい、そのプロの人がそういうとこ来てですね、自分が買い物に行ってもそんなんはあの自分らの手に入らへんもんやから、
はいはい、
まあ、親戚とかおっちゃんとかおばちゃんとか近所の人がバーッと持ってきたようなもん売ってるもんですから、
うん、
そこにバーンとですね、例えば、まあ、ハッセルブランドでカメラでしたらですね、うん、今の人は電池でないとカメラ動かんと、これ電池もないんやな、こんなん傷んでるわということで、あ、まあ、そのままボンと売っといたり、ロレックスにしても自動巻きのことを知らん人がですね、うん、ない汚い時計やなとかね、思いだけでどうにもならんわというようなことで、うん、ほっとくような、そういうとこをこの黒と筋の下が朝早く来て、
なるほど、
6時か7時待ってるわけですよね。
ということはもうあれか、あの生活用品欲しい人は、はい、まあ、早朝行かんでもいいかもしれないですね。
まあ、そうやね。
それこそ、文雄君みたいに、朝の10時とか、まあ、まあ、もしくはまあ昼からみたいな感じで。
まあまあまあ、そうです。それでもいいもんはね、やっぱり早朝に売れますわ。はい、近所の人もよく知ってました
よね。なんかあの、お店によっては、うん、まあ大体みんな、この、この僕このフリーマーケットのいいとこってのはまずアクセスでしょ。
ものすごい、
あの業者さんももちろんやし、うん、消費者の方もアクセスしやすいっていう、うん、まあ、新大阪ですからね。
それはまあ何つったって
言うても JR もありますし、大阪メトロもあるし、で、まあ、極端に新幹線もありますから、
すごいですよ。
さすがに新幹線でこのフリーマーケット来る人、
でもね、時々ね、観光客が寄ることもあるんですよ。
そうそう、だからまあ外国人の方も、
はい、まあ、飲みの市みたいな感じで、
まあ、コロナでちょっとまた減ったかもしれないんですけど、その前文雄君がよう行ってた時は、
あの頃からぼちぼち、ね、
結構いろんな諸外国の方来てたんで、まあ、そういう意味でアクセスがまずいいでしょ、
う
ん、
あ、そうです。
で、あとは
ホテルもあるし、ね、
この、うん、東口公園っていうこの場所だけなんで、結構あの何ですか、こうしっかりとした区画があるんで、
はっきりしてます、
あの回りやすいんですよね、
う
ん、
そうです
ね、言うても一周そんな10分もかからないような小さい公園ですから、
あ、まあ、歩いたらね、
あ、いや、てか10分全然10分もかからんな、うん、ここはもう多分歩いたら多分それこそ 2,3 分で多分一周できる公園なんですけど、
う
ん、
まあ、早足したらそうですよね、
いやいや、というかあの普通に歩いたらね、うん、ただそれをお店を回って見ると、もちろんそれは1時間とか2時間とかかかるかもしれないんですけど、うん、ただ、うん、そういうその例えば西成の泥棒市とかでもそうなんですけど、うん、どっからどこまでかっていうのが分かんないですよね、
あ、そう、
まあ、言ったら何回の降下したプラス、なんかいろんなところみたいな、別に西内だけじゃなくてね、
あ、ここ行かんかったんかとか言われたりするもんね、
いろんなところで、うん、あのフリーマーケットあると思いますけど、ここの新大阪の方はもうこの狭い公園の中、基本ここだけでしかやってないんで、うん、回りやすいんですよ、
回りやすい、
だからいろんな、まあ、例えば服売ってる店が何軒かあったら、それ比較もしやすいじゃないですか、あ、ね、あ、この服屋ここ何円やったか、ここは何円みたいな、ね、ことも比較しやすい、うん、まあ、そういう意味では場所が確定してるから分かりやすい、
はいはい、
で、あとは一つ大阪市が絡んでるっていうことで、ある程度の、うん、安心感が、
あ、まあ、それは絶対あると思います。
ありますよね。
そうですね。
あとはまあ今ちょっとタイトルにもありますけど、うん、生活密着品から、うん、あの趣味物まで、
そう、
この狭い中で全部揃うっていうね、
うん、そういうことですね、
その楽しみ、
そうですね、
まあ、あとはまあちょっと慣れてきたら、うん、早朝行ってみるとか、
まあまあ
そういうことも、
あ、そうそうそう、
まあ、だから玄人好みでもあるし、
う
ん、まあ、素人好みでもあるような、
そういうこと
ですね、なんかすごいあの、まあ、珍しい、僕はフリーマーケットちゃうかなと、
結構ね、だから、まあ、大きいところでは東寺とかね、
はい、
まあ、北野とか、まあ、そういう巨大なのもあるじゃないですか、
いや、あれはね、だからでかすぎるんですよ、
でかもすぎるし、はい、またね、そのやっぱりね、あるものがね、うん、セレクトされてますよ、
あ、
業者が全国から集まってくるような人が多いもんですから、
そうですね、
そのね、ベルト一本とかね、そんなアホなもんないですよね、
ないですね、
うん、まあ、ここはそのアホなもんっていうか、いい意味で、うん、もうそういうもんがですね、いっぱいあるということ
で、あと値段もまあ、比較的安いかなと、
安いです、
あの、まあ、これ、僕の話なんですけど、うんうん、あのやっぱり生活密着費の中にね、例えば小さいお子さんいる方やったら、そうそう、例えば赤ちゃん用の靴下とか、たまにあるかどうか分かんないですけど、ベビーカーとかね、そんなのも売ってると思います、うん、おもちゃもあるんですけど、
まあ、年寄り の車とかね、
そうそう、で僕がすごい、
あの、
うん、僕が今あのすごい印象に残ってんのが、僕の娘がまだ1歳か2歳ぐらい の、 あのよちよち歩きの時
に、
ね、うん、多分僕あれが最後の新大阪チャリティーフリーマーケット、僕が行ったね、中での多分、まあ、だから 5,6 年ぐらい前ですか ね、
前ね、
7年ぐらい前、うん、7年ぐらい前なんですけど、はいはいはい、でその時に 僕今でも覚えてるんですけど、僕の娘が、うん、あのなんかそのどっかのおっちゃんの店行って、うん、あの熊野プーさんのぬいぐるみをね、うん、あの ガシッとこうもう自分のもんや言
う
て、
あもう抱いたこと
ね、抱きかかえたんですよ、
まあ、言葉ってようあるわね、
はい、うん、そしたら僕はそのおっちゃんに、うん、あこれいくらですかって言ったら、うん、まあほんま100円やけ ど、
なるほど、
もうタダであげるわって言われてね、
まあ、そんなに吸い取
るんやったらいい、そうなんですよ、ただ僕はまあただまあ、あの商売でやってるし、
そらそうや、
ね、売り物やから、ただはちょっと申し訳ないなと思って、うんうんうん、10円だけ渡したんですよ、うんうん、それで、うん、まあ、売買が成立したっていう思い出があって、うん、だから、まあ、そういうちょっとアットホームな感じのね、うん、あの人も結構 いるんですよ、
やっぱ孫が好きで、子供が好きでね、
そうそうそう、僕、あの人の名前ね、今でもなんか白川さんっていう名前だと思うんですけど、今でも覚えてるんですけど、だからそういう小さい子用の。そういう人形とかも結構売ってるんですよ、ですだから普通店で買ったら高いんですよ、ああいう人形、うん、まあ、トイザラス行ったりとかね、ヨドバシカメラ行ったら高いんですけど、まあ、
それは新品やしね、
まあ、それやったらもう、うん、あ学校行って、うん、まあ、そのちょっと安めのやつ買ってね、うん、だって僕のその娘の熊野プーさんのぬいぐるみなんて、うん、今でも現役ですからね、
う
ん
う
ん、
あもうあいつら世界中飛びしてた
もんな、そうそう、だいぶ綿抜けて、うん、
あ綿抜け、
なんかあのお尻がねもうあの
あ結婚的だ
から、こうひらひらになってるんですけどね、あ、まあ、けどあの10円で買った7年前10円で買ったプーさんがまだ現役なんですよ、
う
ん、
もう売れへんで、そうなって
る、そうですね、ただやっぱそういう出会いもあるし、うん、だからあの今まさに子育て中の人とか、ね、うん、一回行ってみてもいいんちゃうかなと思いますね、
ね、この近くでは緑地公園とかね、うん、いろんなところでチャリもあるんですよね、
あれとこもいいです
よね、あれとこはね、まあ、うん、いいんやけども、僕らそのなんちゅうか子育てとかに興味ないもんが行ってもあんまり良くないんですよね、
いやでね、僕も何回か、あの服部緑地のフリマも行きましたし、あと万博記念公園のフリマも行きましたけど、ま
ず、ね、入場料いるとか
もね、万博の場合はね入場料がいるんですよ、
う
ん、
そうですね、
で緑地公園の場合はいらないんです、
けども
入場料いらないんですけど、うん、売ってるもんがね高い、
うん、高いし、それと子供用品ばっかりやったりしてね、
あまあそうやな、あとは子供が遊ぶカードゲームのカードとか な、
まあ、わしらそれはあんまり興味ないわけやからね、うんうん、むしろその中に混じってる、うん、まあ、あのもうあの人らにしてみたら値打ちのないもんが、
う
ん、まあ、例えばカメラとか、
そうそう
そう、まあ、腕時計とか、まあ、腕時計は僕そんなに絵の向こうで手に入れたことないけども、うん、あるいはまあ専門家の目でないと分からへんしね、うん、そういうのも探しに行くもんにはやっぱりあこの他のところにあんまり行きたくないんですよ ね、 すね、
だからあの緑地公園とか万博は言うたら生活密着品、
そのままもうね、
で
交換みたいな
もんね、で当時は、うん、京都の当時とかね、あ、まあ、平安神宮とかは趣味もんなんですよ、
まあそうやね、
でその、うん、京都のフリーマーケットと、
そうそうそう、
まあ、この北大阪のフリーマーケットのちょうど合体して、うん、まあ、2分の1にしたのが、うん、新大阪ちゃうかなと、ね、
しかもそんなにあの労力もいらんし、
そうです、
狭いからもう簡単に回れるし、
そうなんですよ、
まあ、あの普通の、まあ、年寄りでもそんなに疲れんと
か
言ってくれる、
ね、そうそう、でなんか確かね、うん、公園の隣のねビルの1階にね、うん、喫茶店があったような気がするんで、あ、まあね、
喫茶店多いよ、
あそこで疲れたらちょっと休んで、
う
ん、また回るっていうね、そういうこと、なんかこれからちょっと夏なんで、夏はほんまに暑いんですよね、ここそこはちょっと欠点は欠点なんですけど、
まあね、
はい、だからそういうなんかちょっと1回休憩してとか、
う
ん、もしくはあの新大阪の
休憩してもこういう食べるとかね、
そうそうそう、
簡単にできるしやね、
新大阪のコーナー行ったら551とかね、
でまたね
五座ソウルも売ってるし、
あこにあこにのはですね、はい、あの新大阪駅のトイレがここにあるんだよね、
あ
れはもう一つ綺麗なことはないけども、
あそうなんですか、
まあ、まあ掃除は頑張ってやってはる、
はいはいはいはい、
ただ匂いとかそんなのはあの普通 の、 あの交通機関のトイレに比べたら落ちるんやけども、あ、まあ、それがあるというのもね、まあ、年寄りとか女の人なんて、まあ、おしっこ近い人もおるけども、そんな人がパッと行けるといいよ、
そうな、そういう意味では子供とかでも、
まあまあまあまあ、うん、おしっこ垂れたいことはないわな、
うん、
まあまあまあ、ええー、とこばっかり探せばそうですよ ね、
そうですね、
まあ、何よりも立地がね、
御
堂筋線のね、
はい、
新大阪の駅の構内というか、まあ、JR の構内にそんなもんがあるということ、もっともっと僕はあれがね、
うん、
あの売り出されてもええなと思うんですよね、
う
ん、
そうそうそう、それこそ大阪市の土地やったらね、
うん、
なんかもうちょっとこう観光地にしたりとか、うん、
できるなと思うぐらいですよね、う
んうん、まあ、ただこのフリーマーケットのね、このなんていうか、あの本質が、まあ、地元の方の方のためやとしたら、まあ、あんまり観光地化もできないかなとは思いましたけど、
ね、ただまあそれがね、まあ、あのやっぱり僕らが思ってることがやっぱり当たってると思うのは、
うん、
やっぱりね、あの長年ちょっといかんと、まあ、言ってみるやんか、
はいはい、
そのたんびにやっぱり生活用品よりもね、
うん、
どっちか言うたら骨董的なね、茶碗とか、うん、そういうようなものを扱う店がだんだん増えてきたね、
あ
でやっぱりそのね、まあ、今でもベルト屋さんもあるし、靴屋さんもあるし、うん、下着屋さんもあるしね、
いや 野菜屋さんもね、
まあ、いろいろあんねんけども、うん、そういう人の数よりも、うん、割ともうなんか店ちゃんと開くようなレコード屋さんが、うん、まあね、まあ、CD さんあれば昔からやってはるけど、そんなんとか割と文化的なって言うとオーバーやけども、趣味用品の店が増えてきてるのがですね、うん、まあいいような悪いような、でまた新品売ってるとこもあるしね、
あ、そうなんですか、
新品らしきものをね、まあそんな店があるのも面白くなってきたというか、まあ、うん、ちょっと生活習は抜けてきた感じがします、うん、
僕としてはやっぱり生活習を残しておいてほしいですよね。やっぱりあの、ね、こういう僕みたいな子育て世代がいけるよ、まあ、ただ子育て世代あえてそこで野菜買うんでも、まあ、近所のスーパーで買ったらええかなみたいなのも思いますしね、まあ、ただねやっぱり服とかはね、うん、結構その高いんですよね、
普通のとこはね、
西松屋行っても高いですし、まあ、ユニクロ行っても高い、
まあ、西松屋で安い言うたらいかん、高いみたいな、
ね、高いであかんけど、まあ、あれは子供用品ですからね、
まあ中古になるともっとだからっと落ちるわね、
そうなんです、うん、だからまあもうちょっとこうね気軽に買えるような場所も欲しいなと思って、そ う、まあ、そういう意味ではこういうフリーマーケットもうちょっと活用できたらいいなと思ってるんですけど ね、
まあ、活用すべきやと思うし、うん、特に僕はまあ僕のね趣味人というのか、別に生活どうこう関係なしで、なんかちょっとおもろいもんないかいなと、買って使ったもんがないかいなとか、あの時買えんかったもんが安く買えるんちゃうかとかいうような、もう行くべきやと思うよね。でそれでまあ行ったわけですよね。でまああのエスカレーターはエレベーターあんやけど、まあ割と小さいエレベーターから使わんと、
そうそう、あれ小さいですね、
うんうん、あ、こうもう
4人5人入ったら、
もう観光客来はったらね、もう荷物だけでいっぱいになってしまって、
旅行カバンね1つと人2人ぐらいかな、
入るって言ったらね、スピードも緩いしね、こうね、
遅いですね、
図書館のエレベーターみたいな感じでは ね、まあそんなんでそれ使うとパンパッパンと
階段でね、
うん、登り下りして、でもやっぱお前に言うたよね、あの八百屋さんがごつなったね最近、
ああ、
ここはねあんな大きな店なかったんやけども、かなりの店がもうバーンと増えてきてですね、
結構うまそうなもん売ってるしな、
ね、
野菜とか果物とか、
そうあの、まあまあ、うまそうなもんやけど僕も、まあ、よう買わんからここであんまり買い物したことないんですけどね、でその向こうになんかちょっとあのインド人みたいな人にやってはる店があったり、日本人かインド人かわからないんですけど、
ま
あ、聞いたことないからどっちですかと言、はい、うもんねえなと思って、はい、そんな店があって、その辺は、まあ、ちょっと高級品高いんです、
はい、
しっかりしたもんがあるからね、はい、それはまあだから今も使えるような、うん、品物が多いわけですよね、まあ、ちょっと1年2年片落ちでようなものが買う人はこう行くわけですよね、はいはい、僕ら見てそれ関係ないものはこうはずっと素通りしていくんですけども、
うん、
そのあたりからまあぼちぼち面白い店があって、
うん、
やっぱ相変わらず時計関係が多いね、
うん、
時計関係といえばあの電池買いくれるところがあってね、
あ、そうなんですか、
それもまあ普通 の、まあ、あの時計屋さんに、うん、まあ、免許あるとかないとか知らんけども、もうほとんどもう半額以下のような料金で買いてくれはったりしてね、あ、まあ、そんでいい人はそんでええわな、
うん、
まあ、その代わりまあ防水が効くかんかとかそんなことは分からんけど、
そうですね、まあ、保証とかがないかもしれないですね、まあ、
そんな
んでね、
それも求める人はね、うん、保証とか言い出したらあんなとこ行かんほ
う
がよろし
い、ね、そうですね、まあ、百貨店行ってくれた
ら、まあ、そういうことです、そういうことですね、でそれでねずっと行ったらね、はい、あれと思ってね、前なかった店のところに、
はい、
今回行ったらなんかおもろそうなおっさん、僕よりちょっと、まあ、5歳5、6歳年下ぐらいの、
はい、
まあ、あの辺の人って割とあのベスト着た人多いわね、僕もずっとベストを愛用しとったわけですけど、ベスト着て釣りのベストを着たおっちゃんと同じようななんかベストを着てもうブクブクに膨らんだおっちゃんがおってですね、
結構まあ太り系の人ですね、
うん、そうそう、ほんで、はい、まあ、その人らも、まあ、前も言うたようにもう全員がマスクをね、もう本当にビチーッとやってたね、
で何売ってたんそこは、
そこでその扇風機のね、もう10年から20年ぐらい前の扇風機とかね、掃除機のですね、なんか先の抜けてるやつとかね、そういうのを売ってる店があってね、ああ、これちょっとおもろいやんかよ。
これからじゃないですか。
うん、これから、まあ掃除機はこれからかどうか。
扇風機はね。
扇風機はね、扇風機もよう出てますよね。は
い、出てますね。
うんうんうん。
あ、そうなんですね。うん、
そんなんとかね、あの、はい、テレビのリモコンばっかり集めて売ってるとかね。あれも困るんやろね、ないとね。どこでどんなテレビやわからんやなリモコンを探してる人
も。もう売ってない時ありますからね。
そうですね。
古いテレビだと。
うんうんうん、うんうん、まあ、そんなんがあってる店の中で、
はい、
なんかね、その扇風機のところにボーンと掘り出されたような場所があって、
はい、
そこで炎天下でなんかじじじ焼けてるようなところでね、
ちょっと色、ね、太陽焼けしそうな
太陽焼けしそうな場所にこの今ここに持ってるこのカメラがあったんですよ。
こいつですか、今日の
これ叩いてますね、
はいはいはい、
でまあ、あ、僕まあ一日、まあ、一品あったら損でいいな思ってましたんでね、あ、今日はこれやと思ってね、
はい、
こんな音しますね、なんかこう振り切り声みたいな音がしますけど、これ上のファインダーを開いてる音なんですけどね、
はい、カメラね、
このカメラがあって、はい、これがボーンとね、もうあの、まあ、こんだけのもんやからもうちょっとあのね、あの
ええ場所置いといたりやと、
ええ場所であり、またちょっと上にカメラにあのなんか、うん、日陰でも置いたりやというような、
そうですね、
うん、それで日陰置いたり、ええ場所置いてたらこのカメラはおもろないんですよね、うん、ということは値段がもうね、やっぱり1000円単位になるんですよね、 うん、でおっちゃん二人話してる時に、はい、まあ、あのどっかで見たおっちゃんやからもう以前の付き合いっていうの感じで僕も三人でベタベタ話しとったらですね、はい、そのうちの一人はそこの、まあ、経営者っていうか、うん、そのあの
お店の人ね、
お店の人やったんですよね、はい、でそれであのカメラどないしたんですか言ったら、ね、あれもうほっといた、ほっときよっと、ほっときよって、うん、もういらんちゅうから俺持ってきたんやけども、うん、まあ、あの誰か欲しかったら、まあ、持って帰ったらいいや言うとってですね、はいはい、ちょっと面白そうやな、ちょっと触っていいですかって、どうぞ何でも触ってやーって言ったって、はいはい、で手に取ったらこれがその、はい、まあね、ハイホーというね、
ハイホーね、
ハイホー、ハイオーっていうんかな、
ハイオーですか、
海という字にですね、はい、あのカモメという字が書いてあるんですよね、ハイオーと書いて、そして中国上海と書いてね、
は
い、上海カメラ会社というカメラがある、があるんですけど、はいはい、製造所ですね、はい、中国の代表的なカメラ会社で、日本で言ったらまあキャノンとかニコンに相当するようなカメラ会社なんですよね、はいはい、そこの、はい、ハイホーというこれ二眼レフというタイプのね、
はいはい、
まあ、上から覗いて人を撮るためにレンズが前に2つついてる、
そうそう、縦長のカメラですね、
縦長のカメラですね、まあ、これ代表的なのはローライフレックスというのが
ありますね、そうですね、
はい、これはまあ僕もあの、うん、何台か持ってるんですけども、うんうんうん、まあ、そのローライフレックスの中でも2番手にローライコードというカメラがあるんですよね、
はい、
これ両方ともまあドイツ製のカメラなんですけども、ローライフレックスのちょっとこう、まあ、使いやすくいらんところを撮ったような、
うん、
実際によく映るカメラでローライコードというカメラがあるんですけど、うん、それによく似たですね、このハイホーというカメラが置いてあったんですよね、
はいはい、
これ手に取って見て、シャッターが切れるし、
はい、
レンズは汚れてないし、
うん、
上から覗くそのね、あのファインダーの場面も綺麗やし、
うん、まあ、ちゃんとね、あの開いて閉じて、
う
ん、開いて閉じて、
う
ん、
そうそう、これほらこんな
おね、
これが面白いね、
バネもちゃんと生きてますしね、
こう閉まるんですよね、
そよう生きてましたね、その部分ね、大体そこへたるじゃないですか、
あ、よ
してうまいこと閉まらんかったりとかね、
そういうこと、
全然飛び出んかったり
する、そうです、そうです、それこれがまあ生きてるってことは結構ね、
うん、
まあ、大事に作った人ちゃうかいなと思ったんですよね、
うんうん、そういうことですよね、うん、
これでまあ、まあ、おもろいし、このベルトもなんとかこれビニールのベルトやけど、なんか片押しが面白いってね、
あ、
なんかこうおもろい細工しとって、中国の、うん、人の独特の
刺繍かな、これ
ビニールもやと思うんやけどね、
うん、
革ではないですよね、うん、でそんなのいろいろ見てて、
はい、
で、まあ、あのこのフィルム巻き上げもこういうね、うん、あのぐるぐるとあの回すもんじゃないし、ノブタイプっていうかこんな、
あ、
こんなほら
あの釣りのね、そう、あの 糸巻くやつみたいな、
そうそう、そんなんがついてるやつですよねでこれでシャッター切ったら切れるし、
はい、
あ、面白いなと思って、うん、おっちゃんこれいくらぐらいやって聞いたんですよね、うん、俺はもうそやな言うとって、まああんたどれぐらいがええんや言うて、うん、まあ、まあ言うなはれ言って、うん、まあ、そんなに譲り合いしてて、うん、おっさんが1000円って言ったんですよね、
お、
うん、これ1000円やと、まあ僕はもう1000円でも安いなと思ったんですけども、うんうんうん、最近の相場から言うたらね、ただまあちょっとね、持った途端にね、
はい、
咳込むぐらいね、
はい、
タバコの匂いがしたんですよね、どっちか言ったら、まあ、私あんまり好きくない飲むの一つ、
まあ、誰も嫌いでしょタバコなんて、
まあ、まあ飲む人は別としてね、
いやいや、人のタバコの匂いみんな嫌いですよ、うん、好きな人いないと思います
、まあ、まあ、そんなところで、うん、きついタバコの匂いするな思ってね、どこから持ってきたんやったら、それはわし知らんわ言うてね、言うたら、まあ、多分どっかタバコの海の部屋の天井の近くにでもね、うん、なんかこうほっとくられたんちゃうかと思うんですけど ね、
なるほどね、
ちょっとそれが欠点やなと思ったんで、
なるほど、まあ、ちょっと臭いのは嫌やな、
嫌ですよ、持った途端に、うん、あのタバコの匂いするちゅうはね、うん、で、まあ、僕は、まあ、700件ならどうやって言うてみたんですよ、はい、初め500件から行こう思ったんけど、まあ、下もが良かったから500件もちょっと気の毒かいな思ったんで、
うん、確かにね、
ほらもうしばらくこうもみ出しながら考えたらもうええわ言
う
てね、
うん、
そこでまあ僕は1000円出して300件釣りもうて、
うん
うん、でも持てたリュックサックの中に正しいこれを突っ込んでです
ね、なんかすぐ入れるのがいいんでしょ、あれ
もうそうです
置いといたらあかんらしいな、
置いといたらまたね、まあまあ、考えも変わってね、やっぱりちょっと待ってやって言い出すともあるので、もうそれが領収も何もなしに金渡したらスッとも入れて
両方
その場を離れる、
もうその場で終わりや
って、 それを離れんたかん、うじうじしょったらちょっと兄ちゃんと呼びたらもういかんので、まあ、あとはもう知らん顔して前通るときも他人のような顔してね通るということは、まあ、ああいうところの商売
ですよ、ね、なんか一期一会みたいな感じ
で、ね、そうそう、それがまたいいんですよね、うん、もうその代わりこっちもどこが傷んでるからあれね、まあ、これ直してくれとかそういうことは一切、うん、もうこちらの目が利き悪かったやんから言わないというような原則、
前文雄君あれやん、
はいはい、
数年前行ってた時は、
うん、
なんか300円っていう、
あ、まあ、その程度は昔はあった、
ね、リミットありましたよ ね、
そうですね、
なんか300円より上は買わないみたいな、そういう意味ではちょっと高かったですね、
高かった、まあ、やっぱり時代の動きかもわからんなと思ったし、
消費税も上がったし、
まあまあ、そういうね、まあ、それもあって、まあ、
消費税関係ないか、
あのそれと、まあ、割とこの僕自身がこの二眼レフが好きなもんやからね、
あ
で、まあ、作りもしっかりしてるし、
まあ、非常に綺麗ですよね、
まあ 今、いやこれね2回ぐらいだからね、
はい、
あのウェットティッシュで拭いてね、
で
陰干しして、まあ、ここまでしたんですよ
ね。まあ、今でもちょっとね、やっぱり匂いはね、
するでしょ、
するんですけど、こう見た目はほんまに綺麗なカメラで、あ、これはすごいなと、
うん、
で何よりね、あのレンズの上の部分に漢字書いてるんですよ、
うん、これがいいですね。
こんなカメラ、毎回踏みよく、あの、超、え、何やったか、なんていうカメラやったか、
超高ちゃうか、
超高やったかな、
いや、違ったね、今まで
フェニックス、鳳凰や、
鳳凰もあったし、超高もあったと思う、
うん、そう、鳳凰っていうカメラがあって、うんうんうん、あれもね、なんかあのカメラの前の方に、なんか、うん、鳳凰って書いとったような気がするんですけど、
まあまあそうやね、
あんまりこう
勾配とかね、
漢字書いてるカメラって珍しいんですよ。
これはね、
大体、大体、あの、アルファベットですか。
そうですね、
今のカメラって。
そうですね、まあこれはだから中国を代表する上海写真機工業というところが作ったカメラで、もともとこれのね、まあ面白い、またそれ、
あ、中国上海って書いてますやん、
バッチリ書いて
る、下の方の
レンズ、これが書いて、中国の人っていうのはもう上海とかいたったら何でも買うんですよね。
あ、
上海っていうのは別格で、
なるほど、
だからこれのね、もともとの、はい、まあ、あの原型のカメラというのがね、
はい、
僕調べたらね、1961年、
はい、
昭和36年の4月にですね、
はい、
この上海写真機工業が作った上海4というね、
二、はい、
眼レフのカメラが、これがこれの原型なんですよ。
あ、
それから連綿と、まあ、最近、はい、今でも作られてるかもわからんけども、まあ、新品のところまでこの上海4というカメラが、途中で、
うん、
ハイホーというカメラに名前は変わるんですけども、はい、ずっとそのローライコードをコピーしたカメラとして、まあ、もうローライを、まあ、コードを超えるようなところの機能もついてるんですけども、
高さがだいたい15センチぐらいですね、うんうんうん、あの手のひらに収まる系の。
そうですね、
ローライフレックスはちょっとでかすぎるんですよね。
重いんです、
重いしでかいしね、うんうん、このハイホーはいいですね、うん、片手に収まる感じが、
まあ、ね、そして気楽に撮れるというんですが、はいはい、まあ、非常にあのなんかシンプルでかつまたよく撮れるということ で、
そうです、いらんなんかボタンもあんまついてへんしね、これね、
1961年からもうつい最近まで、今作ってるかどうか僕確認してないんですけど、
どうなんやろな、
ずっと作り続けてられてね、で当時あの、はい、あのいわゆる名前が、まあ、上海といえば何でも買うということで、このカメラ会社が上海4という名前にしたんですけども、
うんうんうん、
中国政府が他の、まあ、町からいろいろと、まあ、注文が文句が来たりしてね、
うん、
その土地の名前をカメラにつけるのはやめてほしい、
あ、なるほど、
上海しか売れへんから、上海とかだったら何でも売れるのでというようなことが来て
はい、はい、
まあ、あのカメラの何でもそう商品に自転車でも上海という名前だけで売れてたのをやめてほしいと、
まあまあ、
そういうことが
商標とかもあったんでしょうね、うん、中国もね、だんだんそういう考えが出てきたんかもしれない、
うんうん、そういうのも他のもし売れんかったという、
まあ、南京じゃあかんのか、
南京でしょ、南京はまだ他のものは南京はね、言うたかもわからんけど、
ね、
たまスラで売れたかも
それは日本だけやろ、
そ売れますよね、まあ、そういうのことで、うん、あの途中でそういうような改革があって、
なるほどね、
名前が変わったとは言いながら、
まあ、一応海という字はまだ残しててね、
うんうん、
上海上の海じゃないですか、
うん、そうやね、
はい、
そうそうそう、それがまあね、海のなんちゅうか、これはあの、
カモメか、
うん、シーガルと英語でシーガルって言うんですよね、そういうカメラが出て、
はい、
でこれがねずっと調べていくと、まあ、こういうカメラってその、まあ、買うと同時に僕らみたいな妙な趣味のあるものはこうどういう質でできたとかね、何年頃できたというのを調べるのも楽しいんですよね、
なるほど、
作るのも楽しいんです、
まあ、このラジオを聞かれてる方もそういう方多いんかな、
まあ、多分そういう変人の人が結構いてはると思うんですけども、うんうん、でずっと調べてみるとですね、これがまあずっと続いて、つい最近まで作られてたということで、これがね、このハイホーというハイホーというカメラも新ハイホーになったりね、いろいろ名前があって、まあ、あのこれがね、この新ハイホーと呼ばれてるハイホーの中の新しいタイプのカメラの103という、
はい、
105というののどっちかいうところまで分かってきたんです、
は
い、これ書いてないわ、どこにもこんなもね、
ということはこれちょっと新回答で欲しかったですね、この、
まあ、まあまあまあまあそうですね、う
ん、新ハイホーってね、
うんうんうん、まあハイホーでずっとやってきはったから、ハイホーで自信があったから最後までそんな書いてないと思いますけど、
あ、
まあ、そういうように呼ばれているというようなことも分かってきたりね、
なるほど、
あるいは、まあ、あの中国でもそのクラシックカメラが非常に流行ってきてるようで分かってきて、
うん、
上海の駅前の近くにビルがあって、そのビルにクラシックカメラの店ばっかりがあって、まあ、日本のものも多いらしいですけども、
あ、そう、
まあ、中国でもやっぱり中国のクラシックカメラというよりこういうような、まあ、二眼レフとか一眼レフとかはですね、はい、並べてる店もあるということで、いっぺんまた上海へ まあ、船でも行ってね、向こう行って、あの船お前も乗った
ら2日かかるけどな、
え、
上海行くの2日かかるから、ね、結構、まあ、大阪湾から出てるはずなんで、
大阪から行ってるからね、はいはい、まあ、行ってみたいなという、
結構面白いですけどね、
でおもろかったもんね、はい、その、まあ、そういう本があって、またこれ、ね、こういう本、
ようそんな見つけたな、
んー、これもまた中古屋さんで見つけたんですけど、はい、中国のクラシックカメラ事情という、ね、
そんな本、誰も知らんぞ、それ、
バーゲンブックとか言ってますけど、はいはい、690円払って買ったんですけども、はい、まあ、これも有名な中国のカメラ事業研究
室、睦田さん、
睦田さん、
あ、じゃあ、陸田、陸田三郎さん、
陸田三郎さんという有名な方らしいんですけど、はい、この人の、
有名ちゃうやろ、これ、
知らんぞ、わしらにとっては有名な人ですけど、
うん、埼玉県のお生まれの方ら
しいですね、ね、あの、よう研究してありますね、はい、まあ、なんか中国の駐在にしてはったらしいんですよね、あ、そういう、まあ、職業からいろんなことを調べはったということで、
中国のクラシックカメラ事情、
うん、まあ、一冊の本になってるんです、これがあって、
まあ、これで分かったと。
やっと分かったのが、その新ハイホーシリーズの103か105やということが分かってきたということなんですよ、ね、
なるほどね。
これもっとおもろかったのはもう、はい、う
ん、
ね、
103、105、なんかマンションの部屋番号
みたいね。で、107と109中もあるんですけど、これはもうちょっとね、レンズがね、グレードアップしたやつが107と109
で、細分化しすぎ、わけわからない。
103と105はレンズが3枚構成のレンズで、あ、まあ、4枚と3枚の違いはほとんどないと言われてますので、
なるほど、なるほど、
まあ、これがシンプルでよかったかもわかりませんね、
はいはい、
で、おもろかったのはその中国でね、うん、あの、中古という言い方がね、どういう中国を使うのか思ったら、うん、これ漢字で書いてね、123の2と書いてね、
はい、
それに手と書くんですね。
お
これね、セカンドハンドというね、あの中古、英語で言うじゃないですか、セコハンと言いますからね、
はい、言いますね、
それをそのまま訳して2つの手と書いて R 昭和って出してですけどね、ま
あ、
発音はめちゃくちゃやと思
いますけど、 ER3
の ER、 R が、まあ、手を昭というか昭というか分かりませんが、それで、まあ、中古という言葉があるとか、ね、まあ、
分かりやすいっちゃ分かりやすいですね、
まあ、非常に分かりやすいですよね、はい、で、まあ、中古屋さんは以前は新宅商店というのがあったらしいですけど、
はい、
最近その名前が消えてですね、はい、これもまあその似てと書いたり中古と書いてある店で、割と連綿ざっと中古街みたいなものが北京にも上海でもあるというようなことも分かってきました
ですね。あ、そうなんですね。
まあ、それをまた探しに行くちも面白いかいなと思ったり、
まあもう
夢は広がり広がっております。
すごい広いからな、中国はな、
まあね、
俺もあの1回あのあこう行って深圳行ってドローンの会社探したけど見つからんかったんやんか、まあね、DJ 探したけど、
まあ、そうですね、あれはまあ意識的に隠してるようなとこもあったらしいけどね。
あ、まあまあそうですね、
このカメラ屋さんはそんなことはないと思いますからね、うん、いっぺんこの上海写真機工業も行ってみたいなと思ったりしてるんですけど、ね、
なるほどね、
いろいろ中古の道というか、 それほど僕中古はようやってないんですけど、まあ、いろんな国でいろんなものが製造されて、
ね、
このハイホーというカメラ
はなんでこれをなんで持っとったんやろな、その誰か知らんけど、
分からん、このタバコ煙の人がね
なんでこんな持っとったん
やろ、うん、でまあ、これでね結構映してはったと思いますよ、よく映るカメラやからね。で特にね欠損はないんですよ、ただちょっと絞りがね、
はい、
あのちょっと硬くなって絞りレバーが、
ね、
多分タバコ焼けしたんでしょうね、
ヤニかなんか
ついてね、シャッターはね結構ちゃんと切れて、で他のところも特になんかちょっとあのこのピント合わすときにね、
はい、
なんかちょっと途中ガリガリするんですよね、こういうところが、
まあ、油がちょっとも
う、
ね、
だからまあ本当は分解掃除したらいいんでしょう、そこまですることもないし、ね、僕はまあ要せないしね、
うん、
まあなんか一つ中国のこのベストセラー、国民的なベストセラーのカメラらしいです、このカメラっていうのは、
ね、
うん、まあ、それの一つ持ってるっていうのも面白いなと思ったりしてるんですけどね、
うんうん、
まあ、そんなんが生活用品混じってですね、もうあの誰もこんなん買わへんと思ったかな、流したけどゴロンと地べたに転がすような感じでほっとかれたのを、まあ、私が慣れかしたんけど、タバコの嫌いの私がそれを2回も3回もウェットティッシュでしあの掃除しながらですね、
ちょっと匂い嗅いでいますね、
匂いを、まあ、
おお、
ね、すごいでしょ、
もうこれタバコか、
うん、なんかわからん、そこらがね怪しい、
これ、
うん、
タバコちゃうぞ、
何やろそれは、
なんかあの燻製系の匂いやな、
あ、そうですか、
あの気を焼いた
焼肉屋さんとかどっかやったかも、
うん、かもしれんな、うん、これタバコやないわ、
そうですか、うん、もっときついタバコの匂いしたんですけど、まあ、ここまで、
そうです、ね、
タバコを取ったら次焼肉が出てきた
ってことだよね、タバコってだってやっぱりヤニの匂いするじゃないですか、
ただね、レンズがね全然それあの汚くないんですよね、これが不思議でね、
うん、なんかあの石炭とかあんな燃やした時の
かもわからんね、
だからそれこそあの
燻製的な
練炭かなんかをこうね、鑑定機かなんかでやった時のなんか、
ね、そんない
やいや、あのあるやんか、そんな焼肉屋さん、その直火でやるとこ な、
な
んかそういうとこに置いてたんちゃうかなって思うぐらいすごい強烈な匂いします
ね、
たタバコじゃないような気がするんですけど ね、 ね、
まあ、だからまあ清潔なもんとか、
うん、
なんかこうそういうの好きな人はまああいうとこ行く ことはないし、うん、僕みたいに割とそんなもんまあ含めて生活習みたいなもん好きなもんがいって、うん、それをまあ取ったり、うん、磨いたりして、まあ、新しく自分のもんにしていくという過程が好きなもんはいってみ、うん、
まあ、だいぶあの限定された趣味ですけどね、
まあ、そうです。
そういう方もまあこのラジオ聞いてある方やったらいるかもしれないですし、かもしれませんね。まあ、生活中の方もねいてると思いますね。そうですね。まあ、そういう人が混然と一体となれるのが新大阪チャリティフリーマーケットちゃうかなということですね。
まあ、もうもちろんもうとても嫌やという人もあるやろうしね。
まあ、それはもうそれはまあ人人それぞれですからね。
何でもあるからね。
どっちでもいいんですけどね。
う
ん、
まあまあそんなこともあります。
はい。
まあそれからまたぼちぼち、復活させてですね。というてまた7月から僕は、まあ10時からの放送始まるんで困ったことやなと思ってるんですけどね。
あ、まあそうですね。
うんうん、まあいろいろあります。
はい、でね、ちょっとまあ最後なんですけど、僕ちょっと今回の放送する前にいろいろネットで、まあ、文雄君にも調べてほしいって言われたので調べてたんですけど、うん、するとですね、うん、こんなページ見つけたんですよ。日本フリーマーケット協会。
ああ、なるほど。
これ案内してました、こんなところ。
まあ、いや時々向こうでね、はい、あのホームページ見てやとかね、ホームページに書いてあったやろって、今日なんでやってないみたいな、いやいやということ言ってはったから、
そういうページじゃないと思うんですよ多分これは。
あ、そう、
これ多分そう、まあ、それはね多分ね各サイト その要するにフリーマーケットのスケジュールを発表してるページがあるんです、ね、多分そこを見てくれってことなんですけど、うんうん、この日本フリーマーケット協会は多分そういうことはやってないと思うんですけど、
まあ、まとめる協会見てもあるわけ
ですね。そうですね、まあ、多分日本でおそらく、まあ、比較的権威のあるそのフリーマーケットの協会ちゃうかなと思うんですけど、
ね、う
んうん、まあ、そこにねちょっと面白いこと書いてたんですけど、うんうんうん、あの日本のね、うん、日本のフリーマーケットの、うん、その、まあ、第1回目、
あ、
ま
あ、
これ何を第1回目とするか、
まあ、協会認定の、
そうそう、日本フリーマーケット協会が開催した第1回フリーマーケットって何年にどこでやったと思います？
いや、もう全然わからんね、わしは。
まあ、これ書いてること僕言うだけなんですけど、1979年10月。
なるほど、ほうほう。
だから僕が生まれる前の年なんですけど、
なるほど、
1979年10月に、うん、なんと大阪市西成区津森、
ああ、これまたわしらの大好きな場所やね、
はい、うん、例の南海の周辺バス停のね、
たまらんね、
まあ、駅があるところなんですけど、うんうん、西成高校とかも確か近くにあったと思うんですけど、
ああ、あった、
はい、なんとあそこでおいおい第1回フリーマーケットが開催されたという、
よろしいね、
もうこれは僕はびっくりしまして、さすが大阪やなと、
まあまあね、
もう思いました。
まあ、ショート大阪っていうことかも分からん
ね。そういうことですね。でね、まあ、フリーマーケットって、いつからこのスタイル始まったんやと、日本じゃないらしいんですよね。
まあ、まあ、そうか、なるほど、
はい、まあ、そのもちろんこういうその物々交換とか、うん、まあ、セカンドハンドのものをこう売ったり買ったりするっていうのはもう、うん、それはもう古代の多分日本からずっと行われ
る、世界古手屋さんちゅうのがあったもんね。
そうそうそうそう、
古い手とか言
って、そうそうそう、うん、あの世界中でもずっとやってたことなんですが、うんうんうん、ただこういうなんか大規模な、うん、まあ、地域フリーマーケットっていうのはいつ開催されたんかなと思った。
大きいやつ、大きいからねこれ。
そう、うん、ね、見てみますとね、まあ、うん、まあ、フランスであったりとか、
ね、
アメリカであったりとかするんですけど、なんかアメリカの、うん、なんかフリーマーケットの始まりっていうのが、まあ、このページにちょっと書いて面白かったのが、1973年の第4次中東戦争に端を発するオイルショック、
あ、なるほど、
オイルショックがもたらした世界的な景気停滞により、お金さえ出せば欲しいものが手に入るという生活様式に多大な影響を受け、はい、が多大な影響を受けですね、まあ、まあ、そういうお金もなくなったし、で、まあ、化石エネルギーもこれまでずっと続くもんじゃないしっていう、そういう不満もあってですね、でそのオイルショックによって、経済不況の中で生活していこうとする人々の知恵で、以前から各地で行われていたガレッジセールなんかが、見直され、
なるほど、
まあ、本当ガレージセールというのは自分の地域だけでやってたやつなんで、
まあ、
とか家の近所のね、
まあ、いやガレージ開放してね、
そうそう、自分のガレージ出して、うん、まあ、これみんな持っていってや、うん、みたいなことやったんですが、それが見直され、
うん、
個人宅のガレージから集会場、
なるほど、
集会場から公園へと規模を拡大していったと。でその拡大していった集大成として出来上がったものがフリーマーケット、
なるほど、
あとはオープンエアマーケット、
ああ、なるほど、それあの僕そんな映像見たことあるんやけども、
うん、
車もで持って行ってみんな、はい、で車のあのフロントグラスの前のところのなんかこうなんちゅうあれね、
ボンネ
ットエンジン入ってるところの上に並べたりね、うん、車の上に並べたりして貼って売ってるようなイメージみたいなものを、
は
い
は
い、何年か何十年前から見たことありますね、
はいはい、で、はい、そのアメリカでは特に西海岸を中心に、うん、なんかまあ 天気が多いんかな、西海岸の方はね。
まあまあ天気も多いし、はい、割とまあ自由な考え持ってる人っていうか、はい、
でそっから全土に、うん、アメリカ全土に広がったって書いてますね。で、じゃあ日本でなんでその1979年に行われたのかっていうことは、そう、西成区のね、なんかね、アメリカ建国200年祭っていうキャンペーンがね、あったらしいんですよ、日本で。
あったかな、
はい、あったらしいです、うん、1975年から76年にかけてって書いてます。
でアメリカの一つの新しい商取引というか、オーバーやけども、
そうそう、新しい風俗として、
うん、風俗、あ、風俗やね、
うん、雑誌等で紹介されたのが、まあ、日本に今タイプのフリーマーケットが入ってきたきっかけやったらしいです。
まあ、当時なんでもアメリカアメリカやったから ね、 ね、もっと前からそうですけどね、
そうね、
そういうようなことでもかっこよかったやな。
そうですね、
日本の場合は、
まあ、あの言葉もなんか外国語っぽいし、あのスタイルもなんかフミオ君が先言った車のボンネットの上とか な、う
ん、なんかそんなね、
そんなもんな、日本人あんまり考えつかないじゃないですか、
ちょっと並べてね、
そういうスタイルって
面白いね。
まあ、当時の多分日本のまあ、その感覚とあったんでしょうね、そのアメリカのフリーマーケットが
かっこよかったいうことがあったよね。
そういうことですね。ただ第1回目がなぜか、うん、西成区のつもりというね、まあ、これ海が近かったっていうのもなんかあったんかもしれないですけど ね、 まあ、ね、うん、まあ、まあ、やっぱり何回塩見バスでも一応あったし、
うんうん、またあの辺にそういうかっこいい人がおったんかもからね、うん、プロモーターみたいな人がね、
かもしれないですね。まあ、ということで1979年に第1回フリーマーケットが開かれたと、大阪で。
何の気もなしにそのフリーマーケットとかこちょこちょ、まあ、僕らも好きやから行くんやけども、
はい、
そういうのはまあ一つ系統的にいっぺんこのフリーマーケット誌みたいもんもですね、まあ、大したことできひんにしてもせめてこのまあね、パソコン使って調べてみるというのもおもろかもからね、なんかそこ出てきそうやね。
だってやっぱりね、うん、そのまあ、歴史もそうなんですけど、うん、やっぱりこういうのって生活ってか経済とすごい関わってるものなんですよ。
まあ、まあそうで
ないとね。アメリカの場合はそのオイルショックじゃないですか。で僕はこれからはやっぱこのコロナの不況で今まで以上にこのフリーマーケットが見直されるんちゃうかなと思って、まあ偶然ですよ、今日そのふみお君がね、フリマ行ってそのこのカメラを紹介したのも偶然やったんですけど、うんうんうん、まあ、それもやっぱり僕らがこう世の中でこう普通に生きてきてるから ね、
まあ、ね、
今にこのことを発表するようになったんかなっていう、そういう妙な因果関係というか、
そうや、ね、
感じましたね。
あ、まあまあ、なんかずっと、ね、世の中から離れてるような、引き継いでるようなことやってんやけど、なんか大きな流れからは、
そうそうそう、
我々もまあその中に流れていってるというか、大きな川の中の一つの、ね、枯れ葉みたいなもんかも
からね。いや、だからね、あの、うん、まあ、それでちょっと生活苦しいとか、まあ、いらっしゃるかもしれないんで、うん、まあ、そういった、
いや、多いに思われますよ。
まあ、新大阪のフリーマーケットだけじゃないですけど、うん、結構地域に多分ね、そのそうやってるとこいっぱいあると思うんで、うんうんうん、まあ、インターネットかなんか使ってね、うん、そういうの調べてみるっていうのもあり、うんうん、ありなんじゃないかなと思いましたね、
うんうんうん、
はい、
いっぺんちょっとまた行かはったらね、新しいフリマのファンが
そうですね、
これできたら面白いですね。で、はい、いらんことのお金使うことないしね。
そうです、そう、いらんこと、これも
これはいらんこと
ですよ。iPhone なんかまさにいらんもんです。
それもいらんもんですよね。しかも、まあ、そのいらんもんにまたね、魅力を、まあ、感じる人も、まあってもいいと思います。
それはまあその人にとってはその人にとってはいるもんですから、ね、
うん、そういうことですね、はい、はい、まあ、これいっぺんまたね、チャンスがあったら 6×6 のフィルムでね、
うん、
120フィルムって言うんですけども、写真写したいなと。ただめちゃくちゃフィルムはタコつくんですよね、
現像代も含めてね、
うん、
それで時間もかかるしね、
躊躇してるんですけども、
はい、
まあ、おかげさんで綺麗になって匂いもだんだん少なくなってまいりましたんで、
はい、
まあ、ぼちぼち自分の感じのものに仕上げていきたいなと思っております、
はい、
楽しみです、
はい、
はい。